萌えと妄想を燃料に今夜も爆走、漫画、アニメ、書籍やアリアコリアのお話をお届けする番組、小ネタ超特急ただいまより発車いたします。私、小ネタ超特急の運転士エミでございます。1時間よろしくお付き合いください。もう沖縄もね、さすがに10月入りまして、朝夕は涼しくなったよね。やっと、私結構ね、寒がりなんだけど暑がりっていうね、すごく厄介な体質でして、本当にね、3日ぐらい前までは日中はね、家にエアコンつけてたんだけど、さすがにもうちょっと涼しくなったので、エアコンをね、使わなくなりましたねっていう話をね、昨日一昨日、北海道の内陸部から沖縄に遊びに来た方と話したら、もううちのところ夕方になったらストーブ炊いてますけどみたいな話になって、日本って縦に長いわねっていう話で落ち着いたんですけれども、まあまあでもさすがにですね、まだちょっと私は長袖はまだ着るの早いかなっていう感じですね。皆様がお住まいのところではもう秋の訪れが、もうどっぷり来てるかと思います。割とね、四国あたりでももう紅葉が見頃っていうところもあるらしいので、沖縄ね、なかなか秋になっても紅葉が見れないというか、まあ紅葉する木自体がなかなかないので、いつかね、ちょっと紅葉を見にね、電車で鉄旅とかしたいなっていうのが私の憧れでございます。さてさて、10月に入りました、小ネタ超特急。今回の内容、アンケートコーナー、お礼の話ということで、やっぱり食欲の秋ということでですね、絡めてみました。漫画、アニメに登場したあなたの好きな料理ということで、皆さんがですね、幼い頃から見てきたアニメや漫画に登場したあなたの大好きな、もう思わず食欲そそられたお料理、アンケートご回答たくさんいただいてますので、後ほどご紹介いたします。そしてエミがおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれね、本当は先月の予告やってたのと違うタイトルなんですよ。これね、この秋っていうか夏に出たやつで、これちょっとね、今漫画読みさん、アンテナ鋭い人はもう読み始めてます。かなり面白いタイトル、清水あかねさんの働く細胞、こちらをご紹介しますので、お楽しみになさっててください。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけますよ。まずはツイートキャスティング、ライブ配信しています。番組ブログ左上のツイートキャスティングのアイコンをクリックしていただくか、ツイキャスのサイトでタイフン FM をフォローしていただければ OK です。スマートフォンでしたらツイートキャスティングのアプリをダウンロードしていただきまして、タイフン FM をフォローしてください。ツイートキャスティングはツイッター、ミクシー、フェイスブックの会員の方でしたら、ライブ配信中にコメントご投稿できます。私に余裕があればですが、番組中でもコメントご紹介させていただきますので、ぜひぜひお送りください。後からじっくり番組楽しみたいわという方はポッドキャスティング、そしてタイフン FM のウェブサイト、番組ブログ、 iTunes などでじっくりお聞きいただけますよ。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
ポニョヨン、
今なら分割手数料が
小ネタ超特急。
首里出身の2人のドクター、田中武と比嘉明を中心に、首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のこと、お気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号 098-885-5000 番。
明日の体育はジャーゲジョージで集合。
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急、タイフン FM よりお届けしております。ここからはエイミーの心に引っかかったネタ、またまた皆様とシェアしたいネタなどについて語ります。気になるあれのコーナーです。ということでですね、まず最初のネタは、ちょっと、これは読んでらっしゃる方、リスナーさんの中には割と少ないんじゃないかなと思います。経済経営系雑誌大手の日経ビジネスの話です。なんと日経ビジネスの最新号はガンダムを大フィーチャーしてまして、表紙もガンダムなら中身もガンダムだらけということで、ちょっとネットで話題になっております。表紙に書いてある特集タイトルはガンダム、
日本再生計画というですね、かなり壮大な、特集タイトルなんですけれども、なぜ日経ビジネスでガンダムという問いにもですね、ちゃんと公式サイトの方で、回答テキストがございました、経済誌がなぜガンダムと思われるかもしれません。ガンダム誕生から36年、ガンダムは関連市場が今なお広がる不思議なコンテンツです。特集ではガンダムが影響を与えた技術の数々、流通予測システムからリーダー像までを分析、日本再生のヒントが満載ですということで、日本再生のヒントはガンダムだったんだね。私全然知りませんでした。ということでですね、この最新号の日経ビジネスガンダム大特集は大きな4つの柱で構成されております。まずはじめが仮説1ということから始まります。仮説1、日本はガンダムでできている、ものづくり改善から経営までということでですね、ガンプラですよ、あのガンプラが育んだ世界に誇れる技術、流通、そして優れた人材輩出、親日感情の醸成、貢献は随所にということでですね、あのファーストガンダムをね、あの本当にあの純粋な子供心で見てた私たちからすればですね、そんなにレベルの高い話だったんだこれと思ってびっくりしてるんですけれども、ちなみに特集の2本目の柱は仮説に、企業も日本もガンダムが変えられる、政府主導のガンダム特区計画の全貌、今なお市場は拡大、ガンダムビジネスの真髄、トヨタ日清食品異業種コラボ成功の勘どころ、革新を起こせガンダム特区に企業の参加続々ということで、とこんな感じなんだけど、ガンダム特区って何なのかなって思ってガンダム特区で調べてみたんだけれどもね、ガンダム特区では特にそのなんかその政府の計画あのっていうのは出てこなかったんだけど、もしかしたらと思うのが、今ね羽田空港のすぐそばにある空いてる土地でクールジャパン特区構想っていうのがちょっと立ち上がってるらしくって、もしかしてその中にガンダムっていうのが一つ大きな柱で出てるから、今回の日経ビジネスさんはこれをガンダム特区計画と呼んでるのかなというふうに思います。さらに私がですねちょっと注目しているのが、ガンダムに学ぶリーダー論、人心掌握、部下の育成、組織運営その極意とはって、これリーダー論なんだけど、リーダーとして卓越したキャラってガンダムの中で誰だったかしらねということで、私ね個人的にはね、シャアはちょっと上司にしたくないのよね。あとガルマとドズルは個人的に無理なのね。で、私の中の理想のリーダー像、強いて言えば、ランバラル大尉なのね。あの、なんて言えばいいの、こう、子供とかをさ、戦闘に巻き込まないようにする、その、優しい心とか、思わず敵側のアムロでさえ、こう、憧れてしまう理想の男像とか、あとね、部下にいい生活をさせてやりたいっていうね、この上司の親心。そして、なんと、愛人を職場に連れてきて任務に当たっても反感を買わないっていう、この絶対に憎まれないキャラ。これね、本当理想のね、リーダー像としてね、必要なところだと思うのよね。で、さっき話した私がね、シャアを上司にしたくないっていうのは、私の中でシャアの立ち位置は、なんて言えばいいのかな、こう、愛憎入り混じった何とも言えない因果で、こう、シリーズを通して、直接的にも間接的にも、アムロのストーカーなんじゃないかって私は思ってて、シャアは。そう、精神的にもね。で、なんか、そのアムロのストーカー心のせいで巻き込まれて死んでいったキャラクターって結構人数いるわけじゃない。そういう意味では、はた迷惑な上司だなっていうふうに思うわけなんですね。だけど、このね、ガンダムに学ぶリーダー論っていうのはね、ちょっとね、どういうキャラクターがその中で出てきてるのかっていうのを知りたいわと思います。そして4本目の柱はやはりこれですよ。富野監督のロングインタビューということでですね、富野監督のね、構築したガンダム世界と今の日本、のあり方、経済、経営学っていうのがですね、うまく絡められた、ロングインタビューになってるようでございます。まあ、表紙がガンダムっていうことで、日経ビジネスの、今まで読んでなかったサラリーマン層が書店で見つけてね、表紙買いされてる方も結構多いそうなんですけれども、まあ、沖縄の方でもそろそろ店頭に並び始めると思いますので、まあね、経済誌、経営雑誌っていうのをね、買わない方でも、ちょっとこれをきっかけに、まあ、ガンダムの違う捉え方っていうのができるんじゃないかなと思うので、皆様ちょっと書店に行ってみたらね、日経ビジネス、このガンダム日本再生計画大特集をですね、読んでみるのはいかがでしょうか。続きましてはですね、これ本当にネットで、ニュースが流れた時にすごく嬉しかったんですけれども、 来年の2月に新女神転生の新作が発売されると公式に発表がございました。もう嬉しくて小躍りしたのは私だけじゃないと思うんですけれども、よくほら映画とか、まあ、ゲームもそうなんですけれども、アニメでもよくお化けとか悪魔とか妖怪を題材にした、作品とかを、制作し始めたり、映画を撮影する前に神社にお祓いとかお参りに行くことってあるじゃない。でこの新女神転生4ファイナルも制作の追い込み段階に入るこの時期にですね、なんと神社へお参りに行くことになりまして、なんとですね一般の方もこのアトラスのスタッフと一緒にお参りに行きましょうという、参加者募集のフォームが立ち上がっております。これはですね、アトラスの新女神転生4ファイナルの公式サイトの方に、フォームがございます。一緒にお参りに行ける方、これ抽選になるんですけれども、募集受付は今月16日、明日ですね、明日の、夜23時59分までとなっております。なので番組終わってからですね、こちら応募されても OK でございます。まだお参りの日時はですね、10月の平日っていうところまでしかちょっとこう告知は出てないので、これは当選された方にですね詳しい日時が出ると思います。これ神社の方はですね、神田明神の方に行かれるそうなんですね。なので、まあ、都心、まあ、近い方だったらこれいいかなと思います。まあ、メガテンプレイヤーでしたらね、もう自分自身もこうゲームのプレイをする前にですね、悪魔に肉体を乗っ取られないようにね、前もってお参りはしておきたいことでございます。ただしですね、こちらお参り参加者応募に際しましてはいろいろな諸注意がございます。これをですね OK の方しか、応募ができません。詳しくはですね、新女神転生4ファイナルお参り参加者応募フォームをチェックしてみてください。ということで、続きましてはですね、こちら私ね、まだルールをね、しっかり把握してないのに、それでもなぜかね、テレビでやってたら見ちゃう将棋の話なんですけれども、コンピューター将棋プロジェクトが終了宣言をいたしました。これはですね、コンピューターの技術者で作る情報処理学会が、将棋のトップ棋士に勝つことを目的に、コンピューター将棋プロジェクトを立ち上げましたのが、これが5年前の話でございます。で、プロ棋士と対戦します、電王戦というのをご存知の方も結構いると思います。ニコニコ生放送などでも注目されてましたけれども、こちらの方はですね、かなり、そういう意味ではニコニコの大きなね、生中継のプログラムになってたかと思います。私もねこれ見てました、ニコニコ生中継で。で、一応ですね、今のところこの電脳戦の勝率はコンピューターが通算10勝5敗というかなりいい成績なんですね。15戦中10勝してるということなんですけれども、これまでのプロ棋士の膨大な試合のデータの蓄積と最前手の、予測演算の精査レベルがとても分かりやすい形で一つのね到達点を迎えたというふうにね、やっぱりこのプロジェクトの人たちが判断したようなんですね。まあ、これを一つのシンギュラリティを迎えたという言い方もできると思うんですけれども、この終了宣言に至る道筋にはですね、レーティングという実力の指標になる数値を算出し、A 級棋士の、レーティングを算出してみましたところ、レートが最も高いのはあの羽生善治四冠だったんですね。まあ、羽生さんはね本当に強い。そしてね、ネットの中ではですね、あまりにも強すぎて鬼畜メガネって呼ばれてるんですけれども、まあ私も心の中ではそう呼んでるんですけど、羽生さんのこととっても大好きなんですけれども、このレーティングが最も高い羽生善治四冠と、このコンピューターの方が、レーティングが並んだということで、これはもう当初の目的を達成したのではないかと判断し、終了宣言を出したそうです。で、実際ですね、羽生四冠とコンピューターの直接対決は実現しませんでした。これ打診はね、今まで何度かあったそうなんですけれども、羽生さんはそのプロ棋士以外とはもう指さないという、その正式な試合としてはやらないということで、首を縦に振らなかったそうなんですね。まあ私ね、その姿勢、羽生さんのその姿勢と考え方も一応頷けますね。でもね、最後の最後に、こう、エキシビジョンマッチ的なところでいいから、ちょっと一回ね、実現してほしかったなっていうのもね、正直な意見でもありますし、ネットの方でもそのような意見は大変多く見受けられました。でね、今までもそうでしたけれども、日本将棋連盟はこれからもコンピューターの将棋ソフトは、棋士のですね、研究や技術向上のパートナーとして良い関係でいたいとのことで、もともとですね、この コンピュータ将棋のプロジェクトと、棋士連盟はね、こう反発してたわけじゃなくって、お互いの技術、スキルの向上、精査の向上という目的で連携をしてましたので、その関係性はつなげていきたいということでございます。ただですね、これ年に1回行われますニコニコ超会議のビッグコンテンツだった電脳戦がなくなるっていうことなので、これに代わる何かがどう出てくるのかっていうのがね、これニコニコの方でどういう企画を、もう多分今頃ね、もう電脳戦に代わる何か面白いものっていうのをですね立ち上げてると思いますので、そこの方もですねちょっと公式から、まあ、告知があるのを楽しみにしていきたいと思います。続きましての、話は、これはですね、二次創作についての話です。まあ、ニュースとかでもやっております TPP の話でございますね。で、TPP の影響で今後の扱いがどうなんのよと、二次創作されている方が戦々恐々としているのが現状かと思います。これはもう著作権、まあ、知的財産に関わることもですね、この法解釈、法整備というのがですね、かなり変わってくるようなので、個々の二次創作の方々はですね、そのガイドライン的なものをですね、今まで以上に、手綱を厳しくされるのはもう間違いないということなんですけれども、そんな中ですね、出版大手のあの角川がですよ、あの角川が小説投稿サイトをこの冬にオープンします。そのサイトで角川がこれまで刊行してきたラノベの二次創作小説が投稿できますと告知して、これが大きな話題になっていますね。はい、これなぜかっていうと、小説とかの投稿サイトでは、だいたい二次創作っていうのは NGなんですね、実は。なのでこの出版元がこのように、許諾を出してくれてアナウンスしてくれると、まあ角川のラノベの、ファンだった方はすごく安心してね、創作活動ができると思うんですけれども、ただしじゃあ角川のラノベならどれでもいいのかって言ったら、実はそうじゃないんですよ。ここねちゃんとね確認してもらいたい。公式サイトにも出てるのでチェックしてもらいたいんですけれども、現段階、今ね一次発表なんですけれども、現段階での二次創作 OK の対象作品は14タイトルです。で、今後対象作品は追加される予定でございます。今ね第1次のこの許諾が出ている14タイトル、一応タイトルご紹介しておきます。オーバーロード、心コネクト、鈴宮春日シリーズで、バカとテストと召喚獣、フルメタルパニック、問題児シリーズ、闇の皇太子、幼女戦記、ログホライズン、そして、不死身ドラゴンブックの、アリアンロッド RPG2E、ガーデンオーダー、神話創生 RPG アマデウス、ダブルクロスザサードエディション、メタリックガーディアン RPG、以上でございます。今言った小説のタイトルについては、二次創作の投稿を角川の小説投稿サイトが受付します。で、注意してほしいのは、今言ったタイトルの二次創作が全面解禁になったわけじゃないんですね。この角川の小説投稿サイトの中でのみ発表が可能ということで、これをね、例えば一般のウェブとかに載せてしまうのは、それはやっぱり、許可はしませんということでございます。で、二次創作対象リスト外のものには、外のものは一般投稿サイトだけではなく、角川の投稿サイトでも、このリスト外のものの二次創作はまだ受付はしませんということでございます。で、二次創作については、前に一回、この番組で話したことあると思うんですけれども、アルスラン戦記の田中良樹さん、あの方はですね、もう昔からきちんとこれアナウンスしてるんですけれども、田中良樹さんの作品は二次創作全面禁止なんですね。で、実はこういうことをちゃんとガイドラインとして発表してる作家さんもいます。で、全面禁止を表明してる方もいれば、まあ、この範囲だったら OK。まあ、パロディは NG とか、様々なね、ガイドラインがそれぞれの作家さんの中でも出てるんですけれども、実はそもそも二次創作というものは、基本的には限りなく黒に近いグレーなんですね。もうね、ほぼグレーなんですよ。グレーじゃないよ。ほぼ黒なんですね。で、これは、じゃあ今までなんで、なんていうコミケとかに出せてるかって言ったら、それは作者や出版社が、その二次創作作家さんを訴えてないだけの話なんですね。で、これもし訴えられたら、申し開きできないレベルで著作権侵害になるわけなんですよ。で、 じゃあなんでいちいち訴えないのかって言ったら、まあ、訴えていくには対象者の数がすごくなるっていうので、その裁判の段取りが膨大な事務的量が出てきちゃうので、とても対応ができないっていうのもあるんですけれども、この二次創作のジャンルが広がることによって原作のファンが増えるんじゃないかっていうので、まあだから原作の方がねもっと注目されるんであればという気持ちで二次創作をある程度受け入れてるっていうのが、あまあ今の現状では、大方の現状ではあると思います。ただちゃんとね、作者さんとか出版社に事前に許諾を得て公開されているものもあります。なのでもしですね自分がそういうものをやりたいっていう時には、本当に世の中に出したいのであれば許諾の申請をきちんとしなくてはいけないんですね。ただそのことについてはこういう段取りでやってくださいっていうのは出版社の方では特に言ってないので、問い合わせとかは自分でしなくちゃいけないのはもちろんの話です。でこの犯罪になる犯罪にならないっていうのは、この二次創作の作品を無料で公開するとか無料で配るとか、または有料化っていうので罪状は変わらないんですね。実は有料でも無料でも著作権侵害に当たるわけでございます。だからね、私原作のファンなんです、大好きなんです、だから私が考えた、サイドストーリーをみんなに見てほしいからタダで配ってますっていうのはね、言い逃れが実はできないっていうことを頭の中に入れていただきたいんですね。ファン心理っていうものと著作権っていうものはですね、相入れない部分がありますので、そこはご確認ください。しかしですね、この角川の取り組みをきっかけにですよ、インターネットで二次創作と著作権についての案内とかテキストっていうのをね、改めてウェブで確認するね作家さんとかもね出てきてるようです。で今までですね、そこら辺をきちんと勉強していなかった、なんとなくでやっていたですね書き手さんはですね、今のうちにしっかりと把握をしておいてください。で今の現段階の、その二次創作と著作権にまつわる諸々を把握しておかないと、これからさらに TPP がその知的財産とか、肖像権または著作権に絡んできたものが施行された場合に、さらにその変更点とかがね追っつかなくなっちゃうので、今のうちから著作権についての規制など、把握して、また変更点もですね、いつでも自分がそれに対応できるように今からちょっとずつですね著作権についての勉強をしておかれるのもいいかと思います。特にね今からの時期だと、まあ冬込みに、はい、ペンの早い人は冬込みに間に合うんだけれども、まあ春とかに向けてもう書かれてる方もいますし、ほらちょうどさ、特撮系とかって春から始まるやつってストーリーが転がってきて、でちょうど今ぐらいが二次創作のみんながある程度の燃料を貯めて、ここでストックしたものをみんな作品に書き出すっていう時期でもありますので、まあそこでですね、改めてこうなんとなくぼんやりみんながこうしてるからっていう感じでやってきた二次創作をですね、改めて法律の上ではどうなっているのか、出版社また作者さんはそれについてどういうふうな公式見解をしているのかっていうのですね、まあ今はねインターネットで見れるので、きちんとそこを把握して皆さんでですね自分の好きな、作品、もっともっと盛り上がるように応援できるっていう形でですね、二次創作楽しんでいただければと思います。ということで小ネタ超特急以上、気になるあれのコーナーでした。
ドゥン、こちら温めますか。
小ネタ超特急。
ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
うわ、パンダ。
ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
パンダの運転手さん。はあ。
ハエバル生まれのパンダム線は、シュリア南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
へえ、パンダなのに偉いのね。
ただのパンダではありません、パンダム線のパダオです。
タクシーといえばパンダム線、フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
ルヤッパー、情熱熱風、
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急台風 FM よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。まあね、秋と言ったら食欲の秋、私はまずそうなんですけれども、まあ年がら年中私食欲がね強めで、本当これセーブするのに四苦八苦しておりますが、今月のテーマは食に絡めまして、漫画アニメに登場したあなたの好きな料理ということで、これは本当にね、皆さんやっぱりね思い浮かぶアニメまたは映画あるんですね。たくさんご投稿いただいてますのでご紹介いきましょう。まず最初はラジオネームかなぶーんさんからです。こんばんは。もうこのテーマだったら必ず出てくるはずなので私が先に言います。ハイジのチーズです。あれをアニメで見てから、普段食べられなかったチーズをパンに乗せてチンしてとろーりさせて食べれるようになりました。絶対日本中でチーズ好きを増やしたと思う。エミさんはどうですか、ということで。私もそう、やっぱりさ、アニメでこう暖炉の火にさ、棒で刺したチーズの塊がトローンってなってきたのを、こうパンの上にペッて乗せて食べるの、ペッて乗せてってね食べるのね。あれほんと美味しそうに見えたんだよね、確かに。で、つい最近になってなんかで見たんだけど、ハイジのアニメの中で出てきたとろーりチーズはクラレットっていうらしいね。クラレットチーズっていうチーズらしくって、そのチーズの中には熱を加えても、そのなんだっけ、熱によってその緩さがチーズによって違うんだけれども、まあ、地方で食べられてて、ああいう形でパンに乗せて食べられるのはクラレットチーズらしいんですね。まあ、私生まれてこの方クラレット食べたことないんですけれども、でもカナブーンさんは普段チーズが食べられなかったけどアニメのおかげで食べられるようになったということで、実は私ですね、未だに毎朝パンの上にチーズ乗っけて食べてるんです。もうほとんど1年のうちに360日はやってますね。なのでうち、まあでもそれでもさ、チーズってまだ日本お高いじゃん。なので、まあうちのね、家計で許される範囲って言ったらスライスチーズ系とかになるんですけれども、でもね、私乳製品が大好きなんですよ。なので毎朝チーズとヨーグルトを食べないと気が済まないので、未だに私ね食べてます。なので多分ね、一生私ね、チーズをパンに乗っけて食べるね朝食はねやめないと思います。続きまして、ラジオ好き花子さんです。ありがとうございます。好きな料理になるかはわかりませんが、ギャートルズに出てくる肉です。あれ、豚？牛？鳥？マンモスの肉が魚の切り身みたいだなって思ったこともあります。うちの娘にイラストを見せて説明しても理解してもらえません、ということで。私あれっていわゆるなんて言えばいいのかな、漫画ファンとかアニメファンの間では一般的にね、肉ね、原始肉って呼ばれてるんですよ。通称ね、通称原始肉って呼ばれてるんですけれども、真ん中に骨がこうぶっ刺さってる、両手でこうやって持てるタイプのやつね、真ん中をガブガブって食べれるやつ。あれね、多分あれマンモスの肉だと私は当時思ってたんですけれども、どこだったっけ、東京かどっかの居酒屋さんで牛肉か豚肉で形を作り上げて原始肉っていうメニューで出した居酒屋さんがあったらしくって、期間限定かどうかわかんないけどね、結構一時期話題になりましたよ。でもね、あれなんだっけ、ちょっとさ、あれ硬そうじゃなかった、こうガブって食べて食いちぎるまでがグイングイーンってこうゴムみたいに伸びてたのがあったから、あれで私の中でマンモス食べたことないんだけど、マンモスってきっとなんか筋張ってて硬いんだなっていうね、勝手な擦り込みが出来上がっております。続きましてはエグイザイルさんです。ありがとうございます。こんばんは。漫画も料理も大好きです。僕はもう鉄板すぎて恥ずかしいくらいなのですが、ドラえもんのドラ焼き、漫画で見てとっても美味しそうなのでお母さんにお願いして買ってもらって食べたことがあります。あれから和菓子が好きになった僕、あとは彼女がこれ好きだから書いてっていうので書きます。魔女の宅急便のニシンのパイだそうです。僕はそれが美味しそうなのかちょっとわからないです。どら焼きはね、 あれ見て美味しそうだって思ったけど、私ちっちゃい頃あんこが実は食べれなくって、あの比較的粒あんはまだいけたんだけれども、こしあんはもう絶対 NG だったのね。だけどドラえもん見て美味しそうだから私もね買ってもらったのよ。でもうちの母が買ってきたドラ焼きが中がこしあんで、でもねお母さんに頼んで買ってきたものをこれ食べられないって残すことは我が家の法律では許されない暴挙なのね、これね。もう親子の縁を切られるんじゃないかぐらいのね叱られ方をするので、私なんとドラ焼き泣きながら食べました。小2の時のあれは春のすごくね鮮烈に残ってる記憶なんですけど、泣きながら食べたねどら焼き、あれはねちょっと強烈でしたね。でもね、あの大人になってあの全然あんこいけるようになったので、今はねむしろあのスーパーとかであの和菓子コーナーとかで出てると自発的に買って食べちゃいますね。あと魔女の宅急便のニシンのパイなんですけれども、ね、エクイゼリさんの彼女がこれが大好き、美味しそうっていう風におっしゃってるんですけれども、アニメの中に出てきたニシンのパイってすごく可愛いこうパイ側で一番上のてっぺんの方魚の飾りをしてたじゃないですか。あれのもともとヨーロッパではどんな風に作られてるかっていうのがネットの写真で出るんですけれども、すごい怖いですよ、あのニシンのパイ。あのねニシンのね頭がねパイから突き出してんのよ、それも何匹も。ちょっとねビジュアル的にインパクトあるので、エグイゼルさん番組終わったらね、うちの大城くんがね今写真見て大爆笑してますけれども、なかなか怖いでしょね、これ子供心に見たらちょっとしたトラウマになりますよね。悪魔的、なんか悪魔の儀式に使われるみたいな感じじゃない？ね、実はこれがね、もともとで、あの、宮崎駿監督は多分すごく可愛らしく、これを解釈されたんだなと思ったんですけれども、エグイザルさん番組終わったらね、あの、画像検索でニシンのパイちょっとご覧になってみて。ということで続きましては、ピーちゃんさんです。ありがとうございます。漫画で料理といえば、美味しんぼです。なるほど。その中で確か女子大生が学園祭向けのメニューが欲しいと山岡に依頼して作ったのがポテトボンボン。
ほう。
これは僕にも作れそうと思って実践。じゃがいもを薄切りにして一度低温で揚げて冷ましてもう一度揚げる。あ、中が膨らむんだね、これそうすると。しかし全然膨らまない。何が美味しくっておしゃれだよ。あ、怒ったんだ。普通のフライドポテトとして美味しくいただきました薄切りのね。漫画のようにそんなうまくいきませんね。最近はすっかり読んでませんが初期の美味しんぼは大好きです、ということで。そっか、私こうポテトボンボンの回はね多分読んでないと思うんだけども、この二度揚げして膨らます系って意外と勘どころわかんないよね。私に同じ体験をポテトボンボンじゃなくて、あのね一回ねナンを、カレーのナンを手作りしてみようと思ったのね。で、ナンも作り方がそのインドの地方によっていろいろ違うみたいなんだけれども、私が参考にしたレシピは、その二度焼きすることでナンが膨らむ、真ん中の空気が膨張して膨らむっていうタイプのナンを、あ、これいいじゃんと思ってやってみたんだけど、すんごいぺったりしたものしかできなくって、二度焼きのこの膨らまし系はね、結構もしかしたらすごい、あの、そのかまど的な何かそういうものじゃないとできないのかなってちょっと思いまして、二度とあれから何作ってないんですけれどもね、多分ピーチャーさんもね、同じような気持ちでポテトボンボン、作られたんだと思います。続きましては、アンジさんです。ありがとうございます。漫画大好きなので思わず書き込んじゃいました。ルパン三世、そして101匹ワンちゃんのミートボールスパゲティです。めちゃくちゃ美味しそう。見たら絶対食べてしまいたくなる。わかります。あのね、ルパン三世はカリオストロの城だね。次元とルパンがあの大皿に盛られてきた、多分あれはトマトソースのミートボールスパゲティだと思うんですけれども、あっちは結構まあ有名っていうか、まあそのね、あのカリオストロの城のファンの人にとってあれ有名なんだけど、そうよ、101匹ワンちゃんのあのディズニーの映画の中でも、あの主人公、主人犬あの犬のカップルが2人で仲良く、そのレストランのまかない的なものでお裾分けされたあのミートボールスパゲティを2人で仲良く食べるっていうねシーンがありまして、私ねそのシーン本当に大好きなんですけれども、私だからたまにこう家でね、結構あのスパゲティの麺って これいつ買ったんだっけっていう微妙なやつとかが余ってる時に、私よくねミートボールスパゲティやるんですよ。でめんどくさがりだからミートボールももうあの売ってるやつを買ってくるのね。でもあのトマトソースであえてもうすごい手抜きで食べるんですけれども、やっぱりねあの次元とルパンの、ミートボールスパゲティの奪い合いを妄想しながら食べるのが大好きでございます。結構ねルパン三世に出てくる食べ物ってね割と美味しそうだったりするんだよね。まあ、あの宮崎駿さんがねこの食の表現っていうのになかなかこだわりがあるので、特にカリオストロの城はもうすんごい美味しそうな、あのなんて言えばいいんだろう、食堂っていうか居酒屋のシーンがね皆さんインパクトに残ってらっしゃるかと思います。続きましてはビスマルクさんです。ありがとうございます。銀河鉄道999に出てくるラーメンです。アニメの方にも出てきますが、断然美味しそうなのは漫画の方のラーメンです。透き通った醤油ベースのスープ、ナルト、シナチク、時々チャーシューや卵が乗っていたり、昔ながらの東京ラーメンという感じで、今なかなかこのタイプが食べられる店少ないですよね。沖縄ではほとんど見かけませんね。このラーメンをメーテルが麺を一本ずつツルツルっと食べるシーンが大好きです。あと松本零士先生はラーメンの描写が突出して写実的なのは今でも不思議でなりません、ということで、確かにあのなんて言えばいいんだろう、なんであんなに宇宙を旅行するのに醤油系ラーメンの登場回数が多いのかなって思うんですよ。宇宙にそんなにあのラーメンが拡大していったのかっていうのがね不思議なんですけど、そうよね、あの今って結構ラーメン屋さんってもちろんいろいろなのがあるけれども、この昔ながらの透き通った醤油ベースの東京ラーメン系のお店って割と少ないよね。であのほら具もさ、そのシンプルなナルトとシナチクと、まあ、チャーシューが1枚か2枚とか、あとは、ね、この卵が乗ってたりっていうのは確かに少ないですよね。で私もね銀河鉄道999はアニメより先に原作の漫画の方をコミックスを買って読んでた方なんですけれども、それまでねあんまりねラーメンって食べる機会がなくて、まあ、あの6歳とか7歳の頃だったんで、でうちのお母さんが、ね、家でラーメン作らない人だったので、そうこんなに美味しそうなものをねあの見る機会っていうのがなかったので、その漫画自体で見た時、漫画もちろんモノクロだったんですけれども、もう間違いなくモノクロのペン画なのにこれは美味しいに違いないっていう確信を得ましたね。でもねその時ね育ったのがね鹿児島だったんで、鹿児島はねこってり豚骨系なんで、なかなかやっぱりねこの999に出てくる東京ラーメン系のラーメンを食べる機会はなかったですね。ちなみにねこの999に出てくるラーメンをどこだったかな、エースコックか日清が再現してこの999のコラボレーションラーメンを一時期ね限定販売してた時期があったらしいです。でファンにとっては長年絵面でしか見れなかったあのラーメンがようやく食べるっていうことでですね、かなり皆さん段ボール買いされたそうでございますよ。続きましてもご紹介いきましょう。こちら太郎ちゃんからいただいてます。太郎ちゃんありがとう。グルメ漫画はおいしんぼから始まった私ですが、現在は昨日何食べたです。あの中に出てくるご飯がみんなおいしそうでもう大変、しかも手順が漫画で分かりやすいのっていいですわ。お料理苦手な私にとって大変いい漫画。こないだ最新刊のパンケーキを見ていたら、いても立ってもいられなくて作ろうとしたわけですが、リコッタチーズが近所で売ってないでやんの。なのでもうその辺のお店のやつ食べてしまいましたわ。今度はちゃんと作ってみたいなということで、実はですね私もですね、登場した、あの漫画に登場した好きな料理っていうのは昨日何食べたの、これはサバ味噌でございます。まあ、あの昨日何食べた自体がね、あのこのグルメ漫画っていうよりかは、あのこの主人公の家計さんの料理が本当にスーパーで手軽に買える食材でこしらえる料理ばっかなので大変参考になるんですけれども、特にですねこのサバの味噌煮はですね登場回読んでびっくりしました。サバの味噌煮って結構私の中では火加減とかが難しかったりする料理の一つ、一般的な家庭料理なんだけど割とコンロから離れちゃいけない結構微妙な火加減必要っていう意識があったんだけど、この昨日何食べたのサバ味噌はね本当に煮っぱなしでいけるんですね。 落としぶたさえ落としておけばしっかりタレも絡まるということで、で作ってみたら今まで苦労して作ってた自分のサバ味噌の経点を軽く超えてましたね。このサバ味噌、本当はねできれば10日に1回ぐらいこの昨日何食べた晩のサバ味噌ね家で作りたいんですけれども、沖縄のスーパーってさ塩サバとかは山のように売ってるのに、マサバの生サバってほとんど見かけないんですよね。やっぱこのほら、あの、近海で取れるものの、あの、漁場の問題なのか、鮮度の問題なのか分かんないんですけど、ほとんど沖縄にはマサバ売ってるところがないんですね。なので、もしね、もうこれね、スーパーでたまたま見つけた時はね、本当に鼻息を荒くして、私、カゴに入れまして、早速翌日はサバ味噌を作っております。あとね、私ちょっとね、この漫画とかに登場した、あの、お料理の話で一つしたいことがあるんですけれども、あのね、今はどうかわかんないけど、1970年代の少女漫画雑誌って、時たまですね、ファンシーなイラストを載せたスイーツのレシピカードがおまけでついてたんですね。だいたい A4 ぐらいのサイズで、あの、表にフルカラーの可愛らしいイラストが載ってて、その裏がスイーツのレシピカードになってるっていうですね、レシピ集がおまけでついてたんですね。で、リボン愛読者だった私はですね、これを非常に鮮烈に覚えてるんですけれども、最近ってほら、まあ食材の流通がさ、まあ整ってきたかって言ったら、まあ整ってきてるし、当時より、まあグローバル化で海外の食材なんかが手に入りやすくなりましたけれども、当時、昭和の時代って、まあ、さっきも言いました、スーパーで売ってるチーズの種類は、プロセスチーズと、あってピザ用チーズぐらいしかなかったじゃない。今みたいに、何々チーズ、何々チーズみたいな感じでね、こう、棚のね、一角をドーンって閉めるようなね、感じではなかったわけなんですけれども、まあ、もちろん、お菓子を作る無塩バターなんていうのは、地元のですね、スーパーなどでは手に入らず、オレンジピールに至っては、スーパーの店長しか知らないっていうね、ご時世だったわけですよ。で、まあ、小学生の女子のね、お小遣いで買って帰れるのはね、生クリームが関の山だった時代なんですね。なのにね、リボンのおまけのレシピブックにはね、なんと必要な材料に、スミレの花の砂糖漬けとか書いてあるんですよ。私ね、21世紀に入ってもスミレの砂糖漬けとかスーパーでご対面したことないんですけれども、一体これ日本のどこで買えたんでしょうね。当時ね、これってあれなのかなって私思ったんですよ。まずスミレを庭で栽培するところから始めないといけないのかなって本当真剣に悩んだぐらいなんですけどね。でもね、ある日気づいたんですよ。このリボンのおまけについていたレシピカードは実際にスイーツを作るためのレシピなんではなくて、見たこともないような食材を使って夢のような可愛らしいスイーツを作る自分を妄想させるアイテムなんだっていうのをね、私気づいたんです。でもね、この淡いね、少女の夢を見させてくれるそのひとときのための、おまけだったと思うんですね。でね、私ね、このレシピカードね、もしね今ね手に入るんだったらね、ちょっとね高値出してもいいからね、もう一度見たい。そしてあの時作れなかったね、あのスイーツの数々をね、もう一度ね作りたいなっていうちょっと情熱に燃えております。さて、アンケートご回答を戻りましょう。こちらラジオネームいっちゃんです。こんにちは、いっちゃんです。このテーマいいですね。いつも思うのが、ジブリって本当に美味しそうですよね。ラピュタの目玉焼きが乗っかってるパンとか、トトロでサツキが作るお弁当とか、千と千尋の泣きじゃくりながら食べるおにぎりとか、たまりません。キャラクターが美味しそうに食べるシーンっていいですよね。そう、ラピュタの目玉焼き乗ってるやつ、ラピュタパンって呼んでるんだけど、たまーにやる。で、ラピュタパンがね、ネットの中で、ラピュタパン、思ったより美味しくなかった派と、美味しかった派があるんだけども、美味しくなかった派はね、あの、目玉焼きとパンの間に、何も調味料をかましてないんだよね。で、私は、パンの方に薄くあのからしマヨネーズを塗って、で目玉焼きに塩と胡椒とガーリックパウダーをちょっと振るの。そうするとね、もうがっつりいけるね、もうねいくらでもいけるんですけれども。あとあのトトロでね、さつきがね、こう妹の分とお父さんの分も作ってあげるお弁当のあのピンク色のでんぶ、今の子でんぶわかるかな。ね、あの、でんぶのね、お弁当ね、あ、このでんぶ甘いんだろうなって思いながらね、ちょっとね、今話してるだけでも私よだれ出てきてるんですけれども、本当にいつも思う、ジブリって美味しそうなご飯がいっぱい出てきますよね。そういう意味ではね、ジブリ本当すごいと思う。続きましてはこちら、ラジオネームコアラさんです。 絶対3月のライオンの甘やかしうどんが最高だと思います。うどんだけでも大好きなのに、あんなにエビ天も油揚げもドーンと乗っけられたもん、ああいうの作られたら嬉しくて泣きます。海野千佳先生、体壊したと聞きましたが早く治りますようにということで、あら海野先生体調崩されてるのかしら。でもこの3月のライオンの甘やかしうどんはツイッターでも本当にね話題になりましたね。でこれが雑誌にこの甘やかしうどんが掲載されたらすぐにですね、皆さんやっぱり読者の方やってみたんでしょうね。甘やかしうどん私も作ってみましたって写真の投稿がねいっぱいいっぱいいっぱい出てましたけれども、もうあれね夜中見てるとね本当たまらんですよね。ああいうの私の中ではあれね食テロって呼んでるんですけど、こちらの空腹をね猛烈に攻撃してくるね、特に夜中の麺類、あと甘辛いもの、それとカレーね、もうこれね本当に卑怯、時間帯をね制限してほしい。夜の12時から朝の5時までの間はああいう写真はね閲覧注意をね入れてほしいですね。もうそれぐらい。でも甘やかしうどんはね本当に本当に私もね美味しそうだなって思いました。ただカロリーが怖くて私はまだ作っておりません。ということで続きましてはこちら風花さんです。ありがとうございます。なぜなぜワンピースのサンジが出てこないのですか。めちゃくちゃ料理美味しそうですよね。船でみんなが楽しそうに食べてるのがいい。こういうのを作ってくれる彼氏が欲しいです。あ、作るのは彼氏の方なのね。というかサンジが大好き。サンジが作ったチャーハンがすっごい美味しそうだから食べたいということで、そういえばあれですよね、いわゆるグルメ漫画じゃなくって、もうグルメと関係ない漫画なのに、漫画のキャラクターのレシピブックが出たのって多分ワンピースが初めてじゃない。ワンピースのサンジュのレシピブックはねかなりね売れ筋のタイトルにね長いことランクインしてましたけれども、確かにね、でワンピースを読んでる層が自分で自炊をしてない人とかも結構いるみたいなんですけど、サンジきっかけで自炊を始めた方で、まだ実家暮らしなんだけれども、そのレシピを作ってみたくて晩御飯を代わりに僕が作るって言って、そのサンジの作った料理をやってみたっていう人ってね結構若い男の子でもいるので、そういう意味ではね若い年齢層とか、あとね男の子が料理に目覚めるねすごく大きなきっかけになったんじゃないかと思います。続きましてはこちら、太郎ちゃん追加投稿本当にごめんねということで、いやいやむしろありがたいんやでということで、太郎ちゃん、漫画に出てくる美味しそうなあれといったらこれも外せません。ドロヘドロに出てくる大葉餃子。あんなに結構グロかったりする場面の多い漫画なのに、なぜかお腹が空いてくるというすごい漫画でしたよね。あの中で出てくる大葉餃子がもうすんごい美味しそうなんですよ。トカゲ男カイマンがいつも二階堂におごられてる上に皿ごと一気食いぐらいの勢いってのが羨ましすぎて辛い。というわけで今日のご飯は餃子にしようと思います。大葉ないけどということで、確かにね大葉餃子、私ドロヘドロで初めて大葉入れてみるのありだなと思って入れてみました。やばいね、餃子がね飲み物のようにね胃袋に入ってくるよ。こってりの中にさっぱり感があって本当ね何個食べてもね次もいける次もいけるっていう感じになるので、逆にね今ダイエットしてる人は大葉餃子は食べない方がいいですって本当に思いました。太郎ちゃんありがとう。こちら最後のご投稿でございますね、ロン様です。ありがとうございます。僕美味しそうなご飯が出てくる漫画とかアニメ好きです。その原点は子供の頃に見たアニメ日本昔話。何の話だったかすっかり忘れてるけど、おばあちゃんが旅人にご馳走を振る舞うシーンでご飯を山盛りにあげたり、またその食べる音が美味しそうだった、今思えば不思議。お味噌汁を作ってあげるとことか、あと確か大根を煮たのをあげたりするのが美味しそうだったのを覚えています。あんなにシンプルなのに美味しそうだなと思って、ご飯とお味噌汁は残さず美味しく晩ご飯を食べるようになりました。なので今でも和食が好きです。あ、そうよね、まあ日本昔話だから和食しか出てこないんだけれども、よくわかんないけど、いろりの真ん中の鍋で、よくわからないけど、とにかく煮込んでる何かを、なんていうの、木でできた、しゃくしでさ、こう、何木でできたお椀にさ、こう、入れて食べるのがすごく美味しそうだったし、 食べるところの声とかも声優さんがねやってらっしゃったんだけれども、本当に美味しそうで、あのよくわからないけど大鍋で煮たドロッとしたものが本当に食べたかった時期っていうのは私にもございました。さてさて、皆さんからたくさんのご回答をいただきました。やっぱり皆さんね、アニメや、漫画の中で出てくる、食についてもですね、好みのものが終わりなんですね。皆様の、アンケートすべてご紹介させていただきました。ちなみにですね、来月のアンケートのテーマは、あなたが今までに見た漫画、アニメ、ゲーム、映画の中で呆然とさせられた作品。まあこれはね、呆然というのはびっくりの展開とかまさかのオチで、あまりにも悲しすぎるどんでん返しだけでなく、なんじゃこりゃって思わず突っ込んじゃったシーン、なんでも構いません。あなたが呆然とさせられたタイトル、そしてできればそのシーンを教えてください。小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、コメント欄よりご投稿ください。メールで投稿したいわという方は、メールアドレス、koneta@fmnaha.jp までお寄せください。以上、小ネタ超特急、俺の話のコーナーでした。
サクッと !A4 サイズで、
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。ここからはエイミーがおすすめの作品をご紹介する今月のこれのコーナーです。本当はね、先月で、別のやつをね、紹介するよって言ったんですけれども、ちょっとね、いきなり発売されて話題になったタイトルがあったので、鮮度が落ちないうちにご紹介したいなと思って、今回ちょっと差し替えさせていただきました。ご紹介しますのは、清水あかねさんの働く細胞。第1巻です。実はこれね、7月に発売されて、まあ、雑誌掲載時も話題になったんだけど、この第1巻でっていきなりねネットで話題になったんですよ。でね、私が手に取ったこれはですね、9月11日の、だから発売から約2ヶ月で4刷り目。これかなり今の出版業界でね、2ヶ月で4刷りってすごいと思いますけれども、皆さんもねご記憶にあるかと思います。幼い頃に例えば幼稚園とか小学校の、学級文庫とか図書室に体の仕組みとか、人体の秘密とか学習漫画で読んだご記憶ある方は結構いるかと思います。しかしですね、この似た形のねタイトル、働く細胞、これねタイトルだけでは判断してはいけないね、すごい面白い漫画なんですね。で、これはですね、一応、細胞をそれぞれ擬人化したっていうところでも注目を浴びてるんですけれども、ただ細胞を擬人化しただけではなく、このね、作品ね、最新の生態学とか免疫学を知ることができるという、すごい優れものなんですね。でね、表現自体が面白いので、ただ漫画をね、漫然と読んでるだけでもね、かなりそこら辺の知識がスルスル入ってくるんですね。例えばね、私たちが学習漫画の頃で、学習漫画で読んでいた頃と今とだと、そういうところの、技術とか発見とかっていうのはね、全然もうレベルが違うわけで、この働く細胞の方にはですね、当時私たちが小学校の頃には載ってなかったようなマスト細胞、IgE 抗体、T 細胞にナイーブとキラーとメモリーの種類があるとかね、そういうことがね、ちゃんとしっかり載ってるわけですね。で、しかもね、各細胞のキャラ付けも見事でございます。この表紙に載ってるね、赤い帽子をかぶった可愛い女の子は、これ赤血球ちゃんでございます。で、後ろのですね、この作業服を着た、こう三白眼の男子はですね、白血球くんでございます。けれども、侵入してきた細菌を容赦なく殲滅するのがこの白血球さんでございまして、そしていつもなぜかトラブルの現場に遭遇するのがこの物語のおそらく主人公であるでしょう、赤血球さんでございます。そしてですね、なぜかゴシックなワンピースを着てるマクロファージさん、そして私が絶賛萌え萌えになっておりますのがですね、血小板の女の子たちなんですよ。血小板の子たちがですね、本当に可愛くて、私この本でですね、血小板ちゃんが初めて出てきた時、変な声が出ました。なんだこの可愛い子たちは、やばいじゃないかとね。今ねスタジオの中でもね、ちょっとねこの萌えを共有していただいてるんですけれども、たくさんの細胞たちが様々な危機に立ち向かいまして、どう対処するかがドラマティックに描かれています。これね、もしアニメ化するんだったら、これ絶対に文科省とかちょっとね資金バックアップしてあげた方がいいんじゃないかとね思います。これきっかけにですね、そこら辺の、弁学に目覚める子が出てくると思います。で、第1巻で巻き起こります人体の危機はですね、まず最初に肺炎球菌の侵入、 で第2話がスギ花粉アレルギー、そして第3話にインフルエンザ、そして第4話で初めて外傷性ですね、擦り傷が出てまいります。特にスギ花粉アレルギーは体の中にある細胞がおのおの良かれと思ってやってることが次の災難につながって、その連鎖で起こっているのがスギ花粉アレルギーなんだっていうことをですね、私ぼんやりとした知識では知ってたんですけれども、初めてこういうつながりになってるのかっていうのがね、分かりやすく教えてくれたのは、この作品でございます。それぞれですね、プロフェッショナルに徹する彼らの命がけの活躍に思わず熱くもなるんですけれども、体内でですねこんなハリウッド映画並みの出来事が起こっているのかよとね、驚きもしました。これからですねちょうど風邪とインフルエンザの時期がね到来しておきます。もしねこの作品を読んでおいたら、風邪とかインフルにかかった時にね、あ今樹状細胞がナイブ T 細胞を活性化してくれてるのねとか、 B 細胞が抗体を投入し始めたわねなどとですね、このね病気のね療養中の辛いだけの時間がささやかながらも妄想の楽しみを持っててね、楽しく過ごせる時間になってくるんじゃないかなと私思っております。ちなみにですね、一応この作品内容に全くエロはないので、お子様、中学生くらいなら読んでもらっても全然構いませんし、むしろ免疫や生態学などに興味を持ってもらえたりするし、知識を深めたりするのにも一役買ってくれると思います。なのでね、ぜひ親御さん、漫画好きなお子さんにですね、もし医学の道を目指してほしいって思ってるのであれば、まずは働く細胞、こちら第一巻を、買って、読ませるのも一挙かと思います。ちなみにですね、こちら、第一巻が7月に出たんですけれども、来月の11月にもう第二巻が出るそうなんで、でもこれね、ネットでかなり話題になってるので、多分2巻の一刷り目はね、すぐに店頭とかからなくなりそうなので、もし絶対欲しいっていう人は、書店さんとかネット書店さんで予約されるのが確実かと思います。多分ね、速攻でね、最初の配布の分はね、売り切れるような予感がいたします。この1巻もね、しばらくね、入手困難だった時期があって、やっと沖縄でもね、つい最近ね、店頭になる、また改めて並ぶようになったわけでございますけれども、今回ご紹介したのが、働く細胞、清水あかねさん、こちらですね講談社より出てます。ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。絵柄ストーリーどちらも性別問わず年齢問わず楽しめると思います。ちなみにですね、来月はねちょっとみやびやかなこといくよということで、私と同世代の人だったらわかると思いますけれども、昔朝木夢見氏って漫画あったよね。それと同じ平安時代の設定でとんでもない漫画出たよ。これ滝波ゆかりさんのですね、浅はかな夢見氏というですね、とんでもない平安朝の、漫画が出ました。これね、男女ともにおすすめしたいので、来月は浅はかな夢見氏をご紹介したいと思いますので、お楽しみに。さてさて、エイミーの小ネタ超特急、早くもお別れの時間でございます。なんと来月のオンエアは11月11日ピンゾロの日よ、ということで、ピンゾロって何ぞやって思ってる方も多いと思いますので、後でググってください。ということで11月11日1並び、水曜日の夜7時からとなっております。小ネタ超特急のブログに今回ご紹介した作品タイトルやアンケートがございます。ぜひぜひチェックしてみてください。また番組ツイッターもやってます。小ネタ超特急で検索してフォローしてみてください。アンケートをご回答くださいました皆様、ありがとうございました。それでは次回11月11日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーでした。それでは皆さん、さようなら。
さようなら、セレナーデ。さようなら、さようなら、さようなら。